3月6日水曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマはこちら、候補者指名争いで圧勝を続けるトランプ前大統領はなぜ共和党支持者が熱狂するのか、現職バイデン大統領の合計158歳の対決となる見通しの大統領選からアメリカ社会の実像を探ります、
はい、それでは今夜のゲストをご紹介します。アメリカカリフォルニア州弁護士ケント・ギルバートさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
続いて
経済政治分析なども中心に助言事業を展開されています、ロールシャハアドバイザリー株式会社代表取締役のジョセフ・クラフトさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
そしてウォールストリートジャーナル東京支局長ピーター・ランダースさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月5日、昨日ですね、アメリカではスーパーチューズデーという日でした。これは今年11月の大統領選に出馬する民主党共和党の候補者を決めるために州ごとに行われている予備選、これが集中するいわゆる候補者選びの天王山なんです。これがスーパーチューズデー。結果はどうだったかと言いますと、民主党ではバイデン大統領が15勝1敗、共和党ではトランプ前大統領が14勝1敗ということで、それぞれトランプ前大統領は指名獲得への流れを決定づけたということで、このまま行くと11月の大統領選この2人が再び対決する見通しなんです。このトランプ前大統領の圧勝のわけを伺っていくんですけれども、ケントさん、どうしてここまで圧勝できたと思いますか？
バイデンが あんまり良くない候補だからじゃないですか。
はあ、それ党内の戦いではなくてバイデンに勝つにはトランプなんだと、そういう意味ですか？
そうですね、
ヘイリーとトランプの戦いで一応共和党はなプライマリーも進んでるわけじゃないですか。
はい、トランプの支持基盤が共和党の 40% ぐらいを占めてまして、はい、これは硬くてどうしようもないんですね。
どうしようもない、
は
い、
それで民主党が彼を選挙妨害してますよ、はい、裁判で、
うんうん、
いくつか4つぐらい大きな裁判があるんですけれども、はいはい、それを起訴するたびに、うん、彼の支持基盤が強くなってくるんですね。というのは何ですかね、民主党の悪い人たちもいるんですけど、うん、そこは起訴しないんですね、
うん、
でトランプばっかり起訴するんで、うん、例えば投票用紙に名前を載せないという、はいはい、そういうふうに決定した、まあ、これは昨日一昨日最高裁はそれはダメだって言って、うん、それは国会が決める話だっていうんで、うん、今回の投票用紙に全部載ったんですけども、はい、そういういじめをしてると、うん、トランプの支持者はですね、うん、もう何ですかね、
うん、
断固して彼を支持する、
なるほど、
決意をするわけですよ、うんうん、普通だったら、例えばジョージア州で一つ裁判があってですね、はい、うん、そこで彼は、選挙の結果を不正に変えようとしたという、うん、そういう裁判のようなんですけど、はい、それを持ってきた、うん、その検事がですね、はい、地元ではすっごいね、うん、もうねスキャンダルばっかりなんで、
なるほど、
それでこれは多分消えるでしょ
う、うん
うん、でそれを消えると、うん、さらに皆さんトランプに、うん、熱意をかけると思うんですよね、
うんうんうん、
まあ他にもそういう理由があるんですけども、うん、基本的に2020年の選挙というのは、うん、不正選挙ではなかったけれども、うん、それはでもなんかねトランプが勝つべきだったっていう
それケントさんのお考えね。
私はそう思ってない。
あ、思ってない、思ってない。トランプ支持者がそういうふうに思ってる、
はい、トランプ支持者のうち中にはそういうふうに思ってる人がいるし、はい、人がいる、うん、で今回彼がもう一回復活しようとするのは当然当たり前だと、はい、うん、これはね昔グローバー・クリーブランドという大統領がいて、
はい、
1回やってそれで落ちて、うん、でもう一回出たんですよね、はい、うん、それ彼の自伝を今読んでますけども、うん、若干似てますね、
うん、なるほど、はい、
プラトさんどのようにこの結果見て
らっしゃいますか？まずバイデンが圧勝するっていうところは、うん、はい、現職大統領が2期目を狙うっていうのは
これ観光として、まあ、あの有力候補が、
うん、そうですね、
対抗馬しないというのが当たりますね、うん、トランプの圧勝に関してこれ、うん、予備選の性質と本選の性質が違うということを認識する必要があります、はいはいはい、まず予備選というのは、うん、投票率が低くて、うんうん、かなり、極右派というかあのかなり、その強い思い入れのある右派層が、うんうん、トランプ支持層が、はい、その投票に来て、うん、中道派はどちらかというと投票に出向かない、うんうん、結果トランプ支持者だけの、試合になって、うんうん、こういう結果になるということはあの認識しておくべきだと思います。本選はまた全然違う戦いですから、うんうん、ここで共和党の予備選で圧勝したからといって、うん、予備あ本選も勝つということは全く限らない。
なるほど、はい、
という意味ではこのトランプ前大統領をこう阻止するために、まあ、中道派がいわゆる予備選に行くという選択肢もあったんですけど、そこまでの何ですか、気力は
ヘイリーさんが狙ったんでしょうけれどもね、うん、はい、でも彼女はあの裏切り者なんですよ、うん、他のトランプ支持者にとっては、
う
ん、だってトランプを支持すればいいのに、うん、だってトランプの何ですか、トランプの
国連大使やってましたよね、
大使をやってたし、
はいはいはい、
それで共和党の、知事を2回やってますしね、うんうん、それで強いトランプが、うん、トランプの政策、うん、がいいのになんで彼女はっていう、うん、なんか邪魔なんだよ、邪魔者扱いになってるわけ で、
ピーターさん、ヘイリーさんまだ降りるって宣言してませんよね、まだ戦い続けるんですよね。
そうですね、まあ、ギリギリで間もなく、
間もなく
あのこのトランプ候補が、はい、その党大会で必要な、はい、その大議員の過半数を取るので、ね、
はい、
そうなった場合はですね、うん、もうあの無理だという、もう勝てないということが判明したらもう撤退せざるを得ないとは思いますね。
彼女が戦い続ける理由っていうのは狙いはどこにあるんですか。
4年後のまだ若いですので、はいはい、あの4年後の選挙に
それ
あの、
は
い、
その
知名度を上げたいと。
最新情報でヘイリーさんが撤退する見通しだと、
はい、ウォールストリートジャーナルによると。
そうですか。
撤退
やっぱりウォールストリートジャーナルのウェブサイトをですね、もう1時間に1回ぐらい見ないとですね、もう1時間前に調べましたけども、
それは撤退はしますけれども、はい、うん、消えはしないんです、
うん、
あのその辺で待機してます。
なるほど。
ですから党大会のまでに何があるかわからない
んですよ。でもキャンペーンもしないんでしょ。
キャンペーンはもうあの金を集めることはできなくなりますからね。
そういうことですね、
は
い、
まあ、撤退した場合はあとはその、はい、うちの記事をこの番組終わってから読みたいところですけれども、トランプ候補を、うん、あの支持するというと表明するのか、
はい、
それともどっちも支持しないという、はい、あのどこまでそのトランプ支持に回るかというのが大きな焦点になるでしょう ね、う
ん
う
ん、なるほどね。
撤退したとしても
クラフトさんいかがですか。ヘイリーさんの戦い方ってどう見えるんですか。
ヘイリーは2028年を最初から見据えて戦ってるわけです、う
ん、なるほど。
で今回最後まで残ったってことは、うん、彼女はあの2028年に対して有力候補に確立になった、
うん、
でもう一つ彼女はあのもっと早く撤退するかしなかったという決断があった時に、
はい、
トランプ政権に入るのか入らないのか、
はい、
そして保守2028年で保守として戦うのか、はい、中道保守として戦うのかという選択肢で、うん、彼女は、まあ、反トランプ層の側についたということ、うん、決断をしたと僕は思います、う
ん、それは2028年の大統領選挙、まあ、その時の共和党のプライマリーを見た予備選挙を見た時にね、うん、もうトランプの色を持ってしたらとても勝てない、共和党の中のノミネーションはプライマリーも戦えないというふうに先読みをしている、こういう意味ですよね。
ある共和党の選対、はい、幹部の人が話したのは、はい、これ民主党のごめんなさい、共和党のジレンマっていうのがあって、うん、本選ではヘイリーの方がバイデン対ヘイリーでヘイリーの方が圧倒的に強いんです。
それはもう世論調査とかかけた結果
かけて
バイデンヘイリーだったらヘイリー
もう2桁の差でヘイリーが勝
った。 でもバイデントランプで今2ポイント差ぐらいでトランプリードしてるけれども、 でも党内を見るとトランプはヘイリーだとトランプがダント強いじゃないですか。
これがジレンマ
です。これどういうことなんですか。
これがジレンマなんです。要するに本選ではヘイリーで勝つのに、
はい、
予備選はトランプが圧倒的な人気を持ってると、
うん、
でその選対幹部が言ってたのは、はい、トランプで勝てるかどうかは 50-50、うん、だけどトランプなしでは 100% 負ける。つまり、うん、今回トランプにならない場合、トランプが例えば第三政党から出るという、 あるいはもう共和党なんかに票を入れるなと自分の支持者 100% 共和党も負ける。
なるほど。
だからそこの弱みがあるのでトランプで行かざるを得ないんだ
という。そうするとヘイリー・バイデンのそのヘイリー・バイデンの戦いだけだったらヘイリーが勝つんだけれども、うんうん、共和党のノミネーション取れなかったトランプが第三候補として出てヘイリーの票を切り崩すからいるだけで邪魔だから結局ヘイリーは勝てないとそういうこと
なの、まあ、あるいはヘイリーが勝つにはトランプの支持層が必要ですよね。
それ無理ですよね。
です。だから、はい、共和党としては呪縛でトランプから逃れられないっていうこと、
は
い、
ヘイリーはね、はい、あのトランプほど右側ではないんですよ。
そうですよね、
うんうん、なんで、はい、その、あの、まあ、極右というとちょっと言い過ぎなんですけれどもね、はい、うん、その強いコンサーバティブの人たちは、うんうん、ヘイリーさんがあの裏切り者だと思うのはそこなんですよね。あの、うん、今回は予備選挙の仕組みっていうのは、ね、3つあって、はい、1つは選挙ではなくて集会をやるわけですよ、ね、うん、はいはい、あのコーカスって言います
ね、党員集会ね、
はいはい、それもありました、うん、でそこでは例えば今回ユタ州はそれでもトランプは取りました、うん、でも 60×40 ぐらいなんですね。
なるほど。
でそうじゃなくて選挙があるけれども、うん、それは投石あのするんですから、はい、その投石している、はい、要は党に登録した人は、はいはいはい、その党の人だけに投票することができるのと、はいはい、そうじゃなくて、うん、あの投石を変えて民主党から共和党に変えて、うん、はいはい、あえてヘイリーに、うん、あの投票した人のと、うん、それから州によっては投石関係なしに
それバーモントですよね、
自由に
投票できる、
どこでも、うん、どっちでもいいから、はいはい、その日の気分次第でそこで投票することができるんで、はい、バーモントはそれなんですよ。
そうするとね、だからバーム、うん、トランプが唯一落としたのがバーモントですよ、はい、つまり自由に投票できる投石にどちらの共和党員である必要がないところで投票できるところで、はい、トランプはヘイリーに負けたっていうのは、はい、これ非常にその本選をイメージするとトランプは自由投票されたらやっぱりバイデンに負けるんじゃないか。
この選挙はね、はい、それあの総論としてはそれでいいんですけども、うん、この選挙が決まるのは、はい、スイングステート、はい、6つの、はい、6つのスイングステートだけで決まります、はい、 そうですね、でそれぞれの州については、はい、あのバイデン政あの、うん、バイデンの人たちと、はい、トランプ政権あの、うん、陣営、はい、これはもうあの本当に研究し続けあの、うん、尽くしているんで、
はいはい、
あのどういうあの風にやるのか決めてます、はい、ですからこの予備選挙というのはあまり意味ないんですよ、
まあそういうことですね、
はっきり言ってね、はい、あのそこで赤いところは必ずトランプになります。
そうですね。でこのスイングステートってこうグレーのところですよね。
グレーのところですね。
ここのところの勝負だけに関心が集まるというそういうことになりますよね。
そういうことなんですね、はいはいはい、ですからミシガン、はい、ミシガンはあの、はい、自動車産業でしょ。
そうですね。
ですけれどもトランプあのバイデンは電気自動車を一生懸命押すわけだから、うんうん、彼らの雇用機会半分ぐらいクビになりますからね、うんうんうん、それで彼らが怒っていると、はい、それからその辺アラブ系のアメリカ人も結構いるんで、うん、あのバイデンがイスラエルを一生懸命支持しているというのも、うん、それに対して怒っていて、うん、あの民主党のやつにはね、うん、バイデンとあの、どっちのもあの何ですか、アンコミテッド、あの決めない、
はい、支持なし、
はい、支持なし、
支持なしね、
はい、それがねあの、はい、場所によっては 20% もそれになったわけですよ。
はいはいはい、
だからバイデンは支持しない、うん、そういうのが初めて見ましたね。
ここからはなぜ共和党支持者がトランプ前大統領に熱狂するのか、その訳を探っていきたいと思います、うんうん、今日はですね、今日お越しのお三方に、うん、トランプ前大統領がこのどのくらいその支持する理由があるのか、うん、支持するしない理由があるのかそれぞれ伺っています、うん、はい、ではお一人ずつ挙げていただき、はい、全員一斉に挙げていただいてもいいですか。せーのでお願いします、はいはい、ケントさんは支持する理由は政策、支持しない理由は性格、うん、そして、はい、クラフトさんは支持する理由は外交移民問題治安、支持しない理由は大統領の資質、はい、うん、そしてランダーさんは支持する理由アメリカファーストであり、支持しない理由は民主主義の脅威というわけなんですが、うんうん、まずケントさん、
政策的にはまずエネルギー自立を取り戻します、
うん、なるほど。
それからあの南の国境の問題、 これは解決します、
はい、
これのほぼ解決されていましたからね、はい、前は、
うん、
それと外交問題に関しては、うん、イランに対しては強くなるでしょうし、うん、中国に対しても強くなるでしょう、
うん、
まあ、そのようなインフレに関してもですね、うん、そうですね、国会がいろんなお金を使いすぎているのを拒否権を発動するかもしれないし、うんうんうん、そういう感じなんですよ。
なるほど。
性格的にはね、
まあ、ダメな方 の, その性格っていうのはこれ直しようがないよ。性格の悪さは政策でカバーできる、
うん、性格の悪さはバイデンも性格悪いんですけど
ただ ね,
違う意味でね、
日本の立場からするとケントさんね、例えばトランプさんって大統領になった時に在韓米軍を撤退するぞっていうふうに口走ってみたり、まあ、NATO に対してもまあ防衛負担やんないんだったら自分の力で守れ、俺はもうアメリカはもうアメリカでやるからさみたいなね。
そういうだから
ディールといえばディール、ブラフといえばブラフ、そのさまざまなその何を出すかわからないところにおいて、我々と的に言うと当時安倍さんがいたんである程度コントロールできたんだけど、
はい、
やっぱりね、何を出すかわからない人って怖いのよ。
いや怖いかもしれないけども、はい、そこが一つの技術なんですよ。
技術あそうか、アメリカにとってはいいかもしれないけど、はい、我々にとっては迷惑な部分が出てくるかもしれない、
はいはい、
そこはどうですか。
政治家のそういう誇張表現っていう、うんうん、そういう断言するとか、
はいはいはいはい、
それをねそのまま信じてしまってはダメなのよ、うん、それは多分ブラフ だったり、
なるほど、
一つの技術なんですよ、
はい、
交渉の中での、
はい
はい、
うん、
だからそのまま日本のマスコミはだから、うん、トランプがそういう発言をするときに、うん、その時、直訳を出して見出しにするんですよ、
うんうんうん、
それ全然分かってないんですよ。
なるほど。
どういう理由でそれを言ってるのか、う
ん、はい、
はい、クラフトさんいかがでしょう、うん、
支持する理由ですけども、はい、うん、これ紛れもないデータとして、はいはい、トランプ政権時とバイデン政権時では、うん、不法移民の保護件数、うんうん、それから凶悪犯罪率、はい、うん、圧倒的にトランプ政権の方が低かった。
なるほど。
外交においては、うん、欧州 NATO の外交は支持しないものの、うん、特に対中、はい、政策は、うんうんうん、非常に支持する、まあ、うん、その証拠に唯一バイデンがひっくり返してない政策はトランプの対中政策、
そうですね、関税ですね、
関税、はい、関税もそうだけども、はい、基本的な強硬姿勢、はい、これが支持できると、う
ん、なるほど。
ただ、うん、人間としていかがなものかと、大統領の資質かと、
はい、
で究極のナルシスト、彼は
そこ分かんないのよ。ナルシストって要するに自己愛、自分が好きでしょうがない人ですよね。
ですね、
どういうところ、
アメリカで、
後に伺いますよ、
うん、アメリカで彼のことを人種差別化っていう人がいるんですけど、はい、僕は違うと思います。彼は色なんか見えない、
うん、
ただ彼に従服、あるいは彼にロイヤルな人は、うん、
はいはい、
黒人であろうが、うん、アジアだろうが、うん、好き、ただ白人で彼に歯向かうものは敵、
うん、
そういうレンズでしか彼は見れない。
なるほど。
人種差別者じゃないですよね。
違う、
そういう意味では。
いや、そういう人間って、でもごめんなさい、そう、日本の政治家でもね、権力持ってる人ってみんなそうなんじゃないですか。
いや、それはもう、違う、これは病的
本当に病的
その点ではお二人はだからほとんど政策面と性格面っていう点では一致されるんです
よ。一致してますね。
同じですね。ケントさんもトランプさん その好き嫌いっていうのは病的、あまりにも自分にとっての損得だけで自分に忠誠を誓う人だけを重用してちょっと文句言うやつはパッと弾くみたいな、
まあ、世の中で一番愛してるのは自分自身でしょうね、
は
あ、彼はね。
それをこう支持する皆さんの気持ちってどういう、
それが、うん、でその人がまた国を愛してるという、うん、愛してるって言うでしょ、
言ってる、はあ、それもあんまり真に受けちゃいけないってことなんです
それでその国を愛してるという、
はい、
そういう何ですか、愛国主義、うん、彼は愛国主義者なんで、
うん、
それだったら許す、
はい、
うん、
どうですか、愛国者なんですか、トランプ、
ちょっとあれですけど、うん、はい、トランプを非常に親しく知ってる2人の金融の知人がいるんですけども、
はいはいはいはい、2
人ともトランプのことは好きだ、トランプとは仲いい、
うん、
でもあいつは絶対信用しないって言うんです、
それ褒めてんの褒めてないの、うん、
いやだから人間として付き合いやすいし、うん、あの可愛いところもあるんだけど、うん、あいつを信用したら痛い目に遭うぞと今分かった上で付き合わないといけないよっていうことなんですよ。
それ大統領としては多分罰ですよね。
だから資質がもう悪いんですよ。
いやそれが大統領としてはいいかもしれない。
いいかもしれない
逆にだってあの習近平に対して そういうやり方をすればだってトランプが2016年に当選したときに中国は慌てましたよ。どうしたらいいんだと分からないよ、
う
ん、こういう人をどう扱えばいいのか、う
ん、いやだからその結果安倍さんが日中関係が良くなったんですよ、ね、習近平が不安になったから。
そう
でさっきの話ね、そうそう外交を評価するっていうことはじゃあ例えば僕さっきケントさんに聞いたのと同じ質問、安全保障のこととかね、うん、何言い出すか分からないわけですよ、はい、そこを日本の立場になってください。日本の立場に少しは
これはねあのいい面と悪い面があって、はい、例えばトランプは予想不可能なんでこれは例えばロシアとかイランとか、うんうん、北朝鮮からすると、はい、何やるかわからないから躊躇しますよ。
だからウクライナ侵攻は はい、ないだろう、はい、
もうなかったかもしれない。わからないですよそれは、はいはい、けども、はい、あのな少なくともプーチンは侵攻したかもしれないけど、うんうん戸惑ったと思うんです、うん、トランプの場合。
なるほど。
だから分からない。なそれはそういう面ではいいところがあると、うん、でもう一つは日本型があって、うん、要するに逆にうまくトランプを取り込めれば、うん、懐に入れたら、うん、かなり彼を誘導できるんですよ、
うん、それは安倍さんがやるとしたこと
そういうこと
それは安倍さんやる。じゃあ今安倍さんは日本にいるかって言ったらいないわけですよ。いない、
まあ、それはちょっとまた違う問題になってくるんですけども、はいは
い、でも日本が好きなんですよ、うん、
好きなの。
トランプはね日本が好きなんですよ。
そうなんですか。
好きです。
それ違うと僕は思う。
どっち？
安倍さんが好きだった。
そう、安倍さんは好きだった間違いないです。
は
い、
で必ずしも安倍さんが好きだったから今度も好意的になると僕は思わないです。
ピーターさんいかがですか。
うん、あの
支持する点、まあ、支持しない点。
支持する理由としてはアメリカファースト。アメリカを、はい、まあ例えば移民がアメリカを悪用しているとか、うん、外国のあの政府にアメリカが利用されていると、うん、まあ。アメリカがお金を出しているのに十分その、はいはい、負担を負っていないと、うんそういう、はいまあ、アメリカを第一にするという姿勢は、うん、評価されている部分もある、うん、あるかと思います、うんでまあ、支持しない理由は特に、まあ、民主党、支持者にあるんですけれども、はいまあ、ケントさんはその裁判は政治的なものだとおっしゃいましたけれども、うん、そうじゃないという見方もあります、うん、あのこれは2021年の1月6日にですね、はいうん負けたのにですね
議会乱入の時ね
議会のその乱入を誘発してですね、うんはい正当な選挙結果を尊重しなかったと、うん、逆に自分が負けたのに自分をもう一度大統領にしようとしていたと、うんはいはい、これはまあ犯罪ではないかと検察官が判断をして起訴をしたと、うんはいこれは政治的なものではなくて
それで起訴してるわけじゃないんだよ、うんまあ、それは違います。それは違いますけど
それをもって、うん警察官が起訴したという見方もあります、うんなので、その、うん、トランプ大統領また再選された場合はですね、うん、民主主義、うん脅威であるという、うんまあ、特にバイデン大統領が一番主張しているのはこの点なんですね、うんこのまあ、バイデン大統領の政策を全て支持しなくてもですね、はい、民主主義を守るために、うん、中道の人でもですね、はいバイデン支持をするべきだというのが、うんまあ、民主党バイデン大統領の立場なんです。
メールが来ていまして、うん、岡山県の70歳以上の方からです、うん、どこの国民も自国ファーストを願うのは当たり前だと思いますが、うん、そうそうそう、どこの国もが自国ファーストを前面に押し出したら世界の分断になりませんか。アメリカに余裕がなくなったのは分かりますがプライドも捨てたのですかと、まあ、世界の警察と言われていたアメリカが自国ばっかり気にして大丈夫ですかという。
日本ではですね、アメリカファーストを、うん、アメリカだけをファースト一番にっていうふうに解釈しますけど、うん、そういう意味じゃないんです、うん、要はできる限り強いアメリカ、うん、世界を引っ張ることができる強いアメリカ、うん、というのはアメリカファーストですね。
でもそのアメリカファーストって在韓米軍の撤退とか NATO の、 その軍事費を努力してない国に対してああいう言い方しないですよ。
いやいやいや、
自分のことは自分で守れ、俺たちはもう引くからさって、こういう話じゃないですか。
本気でそう思ってないんですもん。
そこが分かんない
それが分かんないと、はいはい、トランプと付き合えないんですよ。
議論がぐちゃぐちゃになってるのは、はいはいはい、そのアメリカを強くする政策を、はいうん、そのひどい資質の悪いやり方でやるから、うんうんうんうん、 身勝手なアメリカだと思うわけですよ。そうそうそうそう、だからもっとこのアメリカファーストの政策をちゃんと他の国もリスペクトできるような提言とか提示でちゃんとやればそれはそれなりに理解されると思うんだけど、勝手に好き勝手に一方的に言って恐喝みたいな形でやるからアメリカファーストって悪いイメージになっちゃう。
でもその強引な乱暴なやり方がアメリカの人たちから見ると頼もしく見えるんでしょ。
それはね、
それはもう要するにアメリカ国民の好みになっちゃうんですよ。そういう乱暴な人が好きっていうね、
そういうのは評価するんですよ。
それ評価する。
例を一つ挙げます、はいはい、例えばメキシコから、はいはい、移民がいっぱい来てるわけでしょ、はいはいはいはい、それをメキシコで止めろと、うん、メキシコ政府に対して言ったんですよ、うん、でメキシコ政府はそういうのには協力しないと言ったら、うん、分かった、じゃああなたたちの国から輸入してる全ての製品に 5% の、うん、関税をかけます、うん、どうする、うん、金曜日までに答えろと、うん、こう言ったらね折れましたね、うん、だからね、うん、こういうのがアメリカファーストなんですよ。
それはでもちょっと乱暴なやり方じゃないかと思いません？そういうことですよね。
乱暴ですけど、うん、すごい効果的ですよ。
どっちだとピーターさんはこういうやり方がトランプ大統領が戻ってきたらまた乱発する、そういうやり方、そういうアメリカファーストのやり方になるというふうに思うんですか？
まあ、どうしても簡単な言葉なのでですね、有権者がどこまで考えているのか分かりませんけれども、はい、当然その広い意味でのアメリカファーストと、うん、まあ、狭い意味のでのアメリカファーストというのは両方あるかと思います。実際に、うん、トランプ大統領が4年間大統領したときにですね、はい、まあ、安倍さんの説得もありまして、うん、例えば日本の鉄鋼製品に対して関税をかけていたけれども、はい、結局、まあ、一部引き上げたりとかですね、うん、結局高い関税を日本製品に対してかけなかったですね、それはまあ広い意味での日本は同盟国だし、うん、安倍さんが好きだし、うん、まあ、短期的にアメリカの収入が増えるかもしれませんけれども、うん、長期的な視点で、うん、まあ、日米関係を大事にする視点で、うん、その関税をかけないというのは、うん、トランプ大統領としての判断だったんです。
日米自由貿易条約ができるとは、はいはい、協定ができるとは夢にも思いませんし、私が生きている間に絶対それは実現できないのにできたんでしょう。
なるほど、なるほど、まあ、
全部ではないんですが、
今の、
はい、
ケントさんのメキシコの例で言うと、はいはい、トランプの主張は正しいと思うんですよ、うん、ただそれを実行するにまず秘密裏に水面下で直接メキシコ政府と話してこういう理由だからと、で全く拉致が開かないんだったらパブリックにそういうものを表明していくというやり方なんだけど、いきなり 5% かけるどうだっつってやったら
それがしたのかな。
いや、しなかった、
しなかった、しなかった。で要するにそれ全部こう政治の世界でいうとその表ゲーと裏ゲーでいうとね、全部表でね、そうそうそう、見せる政治を全部やっていて、バーンと見え切って相手がひるんだ様子を世間に見せて、 それで相手から情報を取ってこれだっていうね、
それが強いアメリカではないんですよ、は
い、いやだけどそれはアメリカ人が好きなんですよ、
う
ん、
好きなのよ、うん、そうなんですよね。そう、
裏でいろんなことやってるのはねなんか怪しいな、
怪しい、うん、表で分かりやすくバーンと叩いて相手から情報を引き出すところが、はいはい、アメリカの人たちから見ると、はい、この大統領すごいなってこういう話になる、うん、で日本は迷惑するんですよ
日本は迷惑するかもしれないけど、はい、それと対応 しなければいけないことを今から覚えておけばいい。
なるほどね。
だってそういうものだって分かってれば対応できるじゃないですか、はい、
まあ、そうですね。ちょっとね、裁判見ましょう、裁判、
はい、トランプ大統領が抱えている裁判です、はい、まず刑事裁判いろいろあるわけなんですが、はい、ちょっと先も言及ありましたが、うん、まず2020年の大統領選で集計作業への介入など、はい、まあ、2件、不倫相手への口止め料をめぐる記録改ざん疑惑、うん、機密文書の持ち出し疑惑、こうした疑惑に、はい、加えて民事訴訟も抱えている状況ということで、
は
い、
うんうん、これもう一つ大きいのはありますね、
はいはい、
もう負けましたけど、はい、ニューヨークの、不動産をめぐる、ね、はいはい、あれね、損害賠償、はい、なんだ
650億
でしょ、
すごいですよ、
それはもう控訴中なんですけど、
はい、
なるほど。その裁判を抱えている人を大統領にしたいという、うん、その熱量はどこからこう皆さん来るものなんですか、
うん、これまずですね、はい、この4つの裁判のうち2つは連邦政府の裁判です、うん、はい、でこれは、うん、まあ、僕に言わせるとまともな訴追、うんうん、 それで罪もちゃんと理にかなってる、うん、このニューヨーク州の口止め、はい、疑惑の会計捜査、はい、これは明らかに政治的な意図、うん、
なるほど。
でもうニューヨークの検事も
検事がね、
う
ん、
検事がもう
民主党系なんですよね、
はい、それを歌って選挙で勝ってるわけですから、はいはいはい、国民から見ると、うん、民主党有権者から見ても、うん、これはちょっとやりすぎだよなっていうのがあるんで、
なるほど。
でそのまずそれを出したかしまったがために、うんうん、他の裁判もおかしいんじゃないのかっていう疑惑になっちゃって、
なるほど。
これは民主党の戦略が間違ってた、
それは、ね、選挙妨害と解釈されます、
うん、見えちゃう、うん、なるほど、うん、その意味で言うと、じゃああれですか、クラフトさん、そのトランプ大統領のこの今回の選挙戦の途中において、その大統領選挙の明らかな最大の障害になりそうなものっていうのはどれになるんですか。
一番はその1月6日の議会襲撃事件、
はいはい、
ただこれは、うん、もうあの判決は大統領選前には絶対出ないし、うんうん、大統領選前で裁判が始まる可能性も極めて低くなる。
なるほど。
でしかもその地元の検事が不正を犯してるんでね、うん、
いやそれはジョージア州、
そうジョージアか、
ジョージア、ね、
で、要はこれは
機密文書の話、ね、
で結論から言うと
議会襲撃の方の話ですね、
これ
ね、
はい、裁判のポイントが、はい、みんなちょっとずれていて、はい、まず裁判が始まるのはほとんど、うん、3つは、うん、大統領選前で始まらない可能性がもう高い。
なるほど。
だからもう関係ないです、判決は。
なるほど。
判決が問題じゃないです、これ、うん、
国会議事堂の襲撃の事件に起訴されてないでしょ。
されないし、これ大統領選前まで始まらないんで、
う
ん、
始まらないですよね。
起訴されてます。
起訴はされてるんです。
弁護士が起訴されてます、
はい、連邦でも連邦で起訴されているし、うん、ジョージア州の法律で
もう全部訴追されていて、はい、いつ裁判を始めるかっていう議論なんです。
ほう、
それどっちなの。
だから4つもう始まるのは3月25日にニューヨーク州の、うんうん、その口止めが始まって、はいはいはい、後の3つは決まってないんです。
なるほど、ね、
始まるってこれ。
なるほど、ね、
でも全部訴追。
ただやっぱりお話を伺ってると一番重要なのはその21年の1月6日にね、
はい、
大統領選挙の結果はおかしいんじゃないかという人々が集まって議会にガーッと集まった時に、それに向けてみんなあそこでキャピトルで会おうみたいな、そういうツイート、はい、トランプさん発信しましたよね。
演説も、
演説もで、ここについて その政治的な責任はどうなのかって、僕は連邦法って詳しくは知らないけれども、でも明らかにあれは反乱罪みたいな、そういうものに当たるのかどうかっていうこと、
反逆者、
反逆者、はい、ここはケントさん、あれは全く そこ の, とそしあの容疑に当たらないんですか。
私はですね、はい、そこでそれは全くやっちゃいけないことだと思ってます、うん、だからトランプさんはそこで間違えたんです。
なるほど。
そこで潔く降りるべきでした。
なるほど。
と思います。たとえ不正選挙であるとしても、であったとしてもね、
はいはい、
かつて同じようなことがあってね、うん、ニクソン・ケネディ、
はいはい、
最初のね、
はい、
でケネディ勝ったでしょ、
テレビディベート
で、あれはだって、はい、ケネディのお父さんが、うん、シカゴのマフィアを使って、うん、票を買ったわけですよ。それで買ったわけ、はいはいはいはい、でそれも知ってたんですけど、はい、ニクソンはそれ問題にしないで潔く降りて、はい、その後また大統領になっちゃったんです。
なるほど。
でそれは国を分裂させないために、
うんうん、
そういうことをね、トランプが考えてそこで降りればよかったと思ってるんですけど ね、うん、
なるほどね。
裁判で最も重要なポイントが議論されてないのが、はい、これ判決がみんな注目してるんですけど、うん、そうじゃない、弁護費なんです、
うん、
もう多額の弁護、2023年にトランプは90億円の弁護費を使ってます、はい、で今回650億円の、うんうん、賠償命令、はい、それから123億円の賠償命令、
はい、
これほとんど選挙費から拠出するわけです、
は
い、だからトランプの最大のアキレス腱というか問題というのは、うん、選挙資金が枯渇して選挙活動ができないというよ。だからこの裁判の最大の問題は、うん、どんどん弁護費がかさんで、うん、その選挙費用の支出が、
賠償金と弁護費用っていうのをね、うん、大統領選挙のキャンペーンのファンドから出していいの。
いいんです。
いやそれはね、
これはですね、うん、
要するにパックを通さない、
ね、
パックを通さないと、
はいはいはいはい、
パックは できる。
でそれ用のパックっていうのがあるんで、
はいはい、
それは全部そこに。
でも
献金が入ってくる時間とお金が出る時間、
パックって説明した方がいい。パックってその政治資金 その超でっかいプールみたいなものですよね、はい、
うん、
そこにじゃあそこから出すことができるんですね、トランプ候補は、
うん、でも私がトランプ の、はい、選挙に寄付したらそれを使っちゃダメよ。 うん、パック、パックじゃないと。
パックに
パックっていうのは、
集まるとかね、
あのパックは建前上、はい、独立存在の組織なんですよ、はい、うん、で候補者がそれをあの、はい、コントロールできないはずなんですけど、
なるほど、
まあおかしな仕組みですけど、ね、
あの政治資金団体を立てるときに、はい、うん、そのどういう資質を目的とするかっていうのをうんうん、作るんです、はい、でそれはあの弁護費も中に含むと、はい、それであの、まあ、実質上候補がコントロールするんだけど、うん、建前上は第三者が、うん、トランプの弁護費を払うってい う,
そ う, いう形
項目でやる、
ね、
でそれが嫌な有権者は、うん、そこに献金しなければ
いい、別のところに、はい、キャンペーンチームに行ければいいですね。でちょっとごめんなさい、はい、クラプトさんで言ってるだけ。そうするとね、さっきのその21年1月6日の議会乱入事件にトランプ大統領がどのくらい関与したのか、彼はどのくらい責任があるのかという話は、今年11月の選挙までの間に裁判も起きなければもちろん有罪無罪も決まらない、はいはい、けれども当然キャンペーン中とかディベートとかではバイデン大統領はあなたは3年前のあの1月の6日にどういう発信をして何を議会でやろうとしたのかということは当然僕はバイデン大統領だったら徹底的にそう聞きますよ。であなたそこについての政治的責任あるのかないのかということは、それがテレビディベートで全米に広がるということはね、これ
はそうするとトランプはそれに対して、
うんうんうん、なんて言うんです
か、だってあなたはいくら中国からもらったのよ
そういう戦いになるの、
そう、そういうことになる。有権者はあのどちらも信じてないんで、バイデンがそこを攻めたところで、またこれは民主党の戦略だ、でトランプがまたバイデンを攻めたって、それはまた共和党の、だそこは刺さらない、だから
刺さらないんですか。
だから第三者、特に法律というか裁判が白か黒かっていうのを決めると、有権者はそうだってなるわけですよ。
あ、じゃあ結局は乱入事件っていうのは大統領選挙の大きなファクターにはならないってこと
な、ならないです、
ならないし、ならないし、だあの裁判になってないですもん、
なってないです、もちろんなってない、
なってないから、
まあ、バイデン大統領が大きな争点にすることは間違いないと思います、
当然そこチャレンジしますよね、はい、まあ、どういう責任する
の、あの討論
だからもう有権者は世論調査でもう、はい、あのトランプが有罪だと思ってる人はもう有罪、うん、無罪だと思ってる人は無罪、もう動かないですよ、
もう決まってる、
で、ね、中道はまあどっちでもいいよ、もう裁判が待つまで待つというそういう感じなんで、あんまり大きく裁判、あの大統領選を影響することはないと。
対抗馬となるバイデン大統領、どういう支持になるのか、はいはい、皆さんにあの後ほど伺うんですが、はい、まず
これか
世論調査を見ていきます、はい、ニューヨークタイムズが2日に発表した世論調査です、はい、大統領候補になることについてどう感じるか、はい、民主党支持者に聞きました、うん、熱狂的な支持、満足しているが熱狂的な支持ではない、合わせて 66%、うん、これがバイデン大統領支持しているわけなんです、うん、一方共和党を見ます。共和党支持者の中でトランプ大統領を支持している熱狂的な支持という方、満足しているが熱狂的な支持ではないという方、合わせると 80%、 共和党の中をしっかり掴んでいるトランプ大統領に対して、あまり現職にもかかわらず掴み切れていないバイデン大統領という人気なんですが、うん、ではここでお三方に支持する理由、しない理由というのを伺っていきます、はい、安田さんからいきましょう。支持する理由は経済での実績、しない理由は、う
ん、これ一つの理由だ、あの全てではないんですが、うん、はい、あのアメリカの景気はかなりいいんですよ今は、
はいはい、
あの株価日本と同じようにですね、うんうん、あの株価が高値を更新しているし、はい、うん、成長率があの順調に推移していますしですね、うん、はい、あのでインフレもですね、まあ、支持しない理由に挙げましたけれども、
収まってきてるでしょ今、
大変収まってるんです。だからトランプ大統領があの見たことのないような高いインフレになってるというんですけれども、うんうん、実はですね、うん、確かにあの2年前のインフレ率は、うん、まあ、近年見たことのないインフレ率だったんですが、はい、今は大変収まっていると、うん、2-3% ぐらいでほぼその、はい、まあ、ターゲット、フェド、その中央銀行が目指しているターゲットに近いところまで来ている、はいはい、もしかしてはターゲットちょうどに来ているわけですので、はい、そのインフレは一時的な現象だったと、うん、解釈していいと思います。
なるほど、
まあ、そういう意味でですね、うん、あの経済での実績というのは、うん、あの景気後退が起きると警告する声が多かった中でですね、うん、景気後退どころか経済成長が続いているという意味で、経済でのあとはアメリカの製造業が、うん、まあ、一部では復活 を見ているということで、経済での実績が一つの評価されるポイントではあるんですが、支持しない理由としては、インフレは今は収まっているけれども、2年前の記憶はまだ大変強い記憶は残っていると。で、2年前は 9% ぐらいまで上がっていて、生活費が厳しいということで、これはバイデン大統領のせいではないかということで、トランプ支持という人も、いると思います。
高齢
であるというのが一番大きな、弱点だろうと思
います。どうなんですか、バイデン大統領のあちこちの発言とか行動とか、動きとか見てね、これはもう無理だと言ってることを、なんかバラバラだし、体のよく転んだりするし、なんか記憶も飛んでるみたいだし、これはもうダメだっていうふうに思ったりするもんなんですか。
そうですね、今そちらに出ている、世論調査、
当社のオールストリートジャーナル、大統領選に出馬するのに高齢すぎるかといって、バイデン大統領に対してはそう思うと答えた方 73%、トランプ大統領に対しては 52%、ただ年齢差4歳なんですが、
4歳なんですが、やっぱり行動力を見て、今日の選挙があって、トランプ大統領は支持者の前で演説をしましたと、でバイデンさんは文書を発表したと、紙を発表したという、でそれは今日だけではなくて、そのマスコミの露出度というんですかね、そのインタビュー、一番最近行われたのはですね、スーパーボールという大きな試合、みんなアメリカ人のほとんどが見ている試合で、その放送局からですね、インタビューを受けたらどうかと、バイデン大統領に提案しましたと。
いいじゃないですか。
いいじゃないかと、みんな見てるから、そのスーパーボールの前でですね、自分の政策を、あれ視聴率
60% ぐらいいくんでしょ、
経済、先ほど私が言った、経済での実績を訴えればいいのにですね、応じなかったんですよ。
なぜ
なのか、それはやっぱりその高齢であるから、失言をする心配があったから、あえて応じられなかったのかもしれない。そういう疑いがあって、
オーバルルームだったらテレプロンプターもあるし、
テレプロンプターを間違えて読むんだよ。
今回は一応インタビューだ
った。確かに、いや本当ですよ。
それまずいでしょ。なるほど。
そういうことで、73% という、ウォールストリートジャーナルの世論調査の結果っていうのは大変重いものだと思います。73% というのは、民主党のかなりの支持者も高齢すぎるという考えを持っていると、共和党の一方的な主張ではなくて、民主党のかなりの部分の支持者も高齢すぎると、見ているという結果ですね。
ではクラフトさんは、大統領の資質しか支持する理由はないですか。
資質って失言はしますけど、別に嘘つきでもないし、
嘘ばっかりついてる
横から
ちゃちゃしてます。
要するに普通のおじいちゃんですよ、そういう意味では。
それって大統領になっちゃいけない人ですよね。
そういうことじゃなくて、まともなナルシストでもないし、
なるほど、
そういう人を脅したりしないし、ちゃんとした、いわゆる悪いという人もいるわけで、エスタブリッシュメントな政治家、で支持しない理由って、そのさっき問題、健康問題ですが、これね、一言で言うとエネルギーなんです。例えばこれどういう悪影響を及ぼしているかというと、ウクライナの、予算で議会が分断したときに、本来大統領が率先して議員一人一人一本釣りして、ホワイトハウス呼んだり行ったりで説得して、どんどん崩していって、最後はまとめる、これができるエネルギーがないんですよ。
クリントン大統領とかそればっかりやってましたよね。
そういうことです。そのエネルギーがないんで、まとまるものがまとまらない。で外交も同じです。積極的に海外出向いて、いろんな外交をやって、アメリカの、アメリカファーストのあれを説明するなり、アメリカの、あれをで、どんどん同盟国を増やしていく、ロシアを追い込んでいくっていう、このエネルギーがないっていうのが最大の健康問題だと僕は思います。
4年持つかどうかっていう、どうですかって、こういう心配にもなっちゃう意味ですか。
いや、今噂になったこのウォールストリートジャーナルの世論調査でも、今みんなが言ってることは、バイデンへの票はカマラ・ハリスへの票だってみんな言ってるわけですよ。要するに彼が4年持たない可能性があるので、カマラ・ハリス大統領を想定しなければいけないっていう。だから今これほど副大統領が重要になってくる選挙は歴史上ないと思います。
でカマラ・ハリスさんの大統領、政治家としての資質とか評価って、僕聞いてる限りあまり高くないですよね。
バイデンより低いです。
低い、
最悪です。
最悪だから外交無知だし。
そうするとじゃあ、
いやだから彼女は今バイデンの足かせになっちゃってるわけですよ。
じゃあランニングメイト変えればいいのに。
いやいやいやもうこの時点では変えられない。もう変えられない。
アメリカ中の女性を天気に回して
る。代わりに女性を入れるとかそんな全然ダメで。女性を変え、女性をカマラ・ハリスの代わりに別の女性副大臣。
今献金はバイデン・ハリスというチケットに献金してるんで、これを崩すと何のために献金したんだってことになるんで、もう去年の8月時点で変えるべきだったのをバイデンは変えなかったのがもう。今アキレス腱になってるんです。
去年の8月ぐらいだったらもうでも大統領選挙を意識して
そのいやだから変えないという判断をしたんですから。
それ なんで
推測でしかないですけど、はい、おそらく僕はハリスでも彼は勝てるとあの時思ってたんだと。
ほう、いやあの彼が思ったというよりは彼の奥さんが思ったでしょう、はい、
あのバイデン夫
人ほとんど彼を動かしているのは奥さんです。
本当ですか。
そうですよ。
とりあえずこの
いつも隣に立ってるんでね、誘導してますもん。
あのバイデン大統領を支持する理由を伺います、
はい、何もないです支持する理由はないです。ないです。だってな何をしたの結局だ。経済が良くなってるって言うけれども、あの今ね、はい、あのクレジットカードで、うん、あのスーパーの費用を払ってる人たちは今 60% にもなってしまって、はいはい、クレジットカードの借金がものすごい増えてるわけで。
なるほど。
で失業率低いというけれども、それは2つも3つも仕事を持ってしまっている、はい、そうでもしないと回っていかないという、うん、そういう経済状況なわけで、はい、家を買いたいけれども、あの、うん、金利が上がってるから買えない、うん、かといって住んでるアパートの、家賃もそれで上がっていて、はい、もう苦労それで給料が上がってればあのいいんですけども、はい、そんなに上がってない、
うん、すみません、ちょっとこれね、はい、経済でちょっとごっちゃになっていることがあって、はい、ピーターさん のコメントとあのケントさんのコメントを、経済はいいんです、うん、だけど、うん、インフレが高いんです。でこれを分けないといけないです、
うん、でもインフレって今収束してきてませんか。
収束してるけども、はい、ピーターさんが言ったように、はい、まだ苦しんでるんですよ。
なるほど。
で今有権者はどっちが重要なのかというと、はい、インフレなんですよ、
は
い、
なるほど。
これだけ株価が最高値をつけ、はい、経済もあの雇用も非常に高い、うんうん、その中で大統領がこんな低迷してるのはおかしいんです、うんうんうん、だからそこはやっぱりインフレの方に不満が集まってるってことだ、うん、だから経済が悪いというのはケントさんの言うインフレがあるから悪いんです
、
うん、
なるほど。
であのピーターさんが言ったのは経済はいいんです、うん、そのインフレを除いた経済、まあ、
成長率なども
そう、あのそこを分けてみない、
ね、株価が上がったからといって一般の人たち関係ないもん、
まあ、関係ないかもしれませんけど、うん、賃金も実は上がってるんです。
インフレほどではない、
インフレ以上に今あの賃金が上がっている。
いや、上がってない。
上がってると思うんですけれども、
確かに払えないもん。
あの2年前の経験はまだ、はい、まあ、痛く感じられていると思いますね。
なるほど。
あの日本人がびっくりするほど賃金が高くなっているんです。あの、まあ、私も1年ぐらい前ですけれども、うん、あのマクドナルドの賃金というの
は、いやだからそれなの、僕も1時間3000円ぐらいでしょ。20ドル、
はい、
そう20ドルだよね、
はい、そう
時給3000円なのよ、
はい、
それでハンバーガーいくらだと思う。
800円ぐらいだっけ。
とんでもない。15ドルになりますよ。
15ドルって2300円。
高いっつっての
3倍だよね、
うん、
だって、はい、時給も3倍でビッグマックも3倍ぐらいで時給はだから、うん、マクドナルドだったら、まあ、まあまりお店の名前とか言わない方がいいんだろうけど。
あとはこの前ですね、はい、あのアメリカの自動車会社が、はい、あのストライキがありまして、はいはい、結局妥結しましたけれども、はいはい、その一般的なあ、まあ、車工場で働いている方は、はい、うん、給料が、うん、場合によっては8万5000ドル平均で、これは円で言えば1300万円ぐらい。
そうですね、
あのそれでですね、かなり高くなってるんですよ、うん、
あのごく一部の人たち
は、ごく一部かもしれませんけれども、
でも大半の人たちは苦しんでます、
うん、なるほど。
少なくとも苦しんでると思ってる、
うん、まあ、
もし
そこが
経済が良くなってるのであれば、
ね、
はい、うん、それをバイデンがちゃんと打ち出さないといけないんですけども、うんうん、それはあの彼が言っても誰も信じ
ない。そうするとトランプさんが大統領になったら賃上げはガンと進むんですか。
しないと思う。
え 本さん、今の説明してください。誰が大統領になっても賃金上がらないんですか、アメリカ。日本も賃上げが大変な問題になってる。
トランプの主張している政策は減税です、はい、だから減税で所得を増やしていこう、
はいはいはいはい、
だからそれは逆裏を返せばインフレなんですよ。インフレ助長するんですよ。
なるほど。
だからトランプは自ら自分の首絞めるんで、うん、それは矛盾する政策なんだけども、うん、まずトランプは減税それから財政出動をやるっていう、うん、
だから減税で、はい、成長率を上げて、はい、それで返済する、はい、という考え方です。
そういう例えば減税と財政出動対バイデン大統領の今現在の経済政策みたいなやつはディベートでものすごい火花が散るような論戦になりますか。
なりますけれども一般の国民はそれを理解しないからね。
一般の国民がね、アメリカ、一般のアメリカの有権者がディベートでどこを見るの？
一般の、有権者はスーパーに行って値段を見るんですよ。
いやいや、ディベートは、クラフトさんに伺いました。ディベートっていうのは何のために政策の論争じゃなくて、
昔は政策の論争です、
うん、今何見るんですか。
今はもう相手を揶揄するバトル合戦になっちゃってるんで、うん、ただ面白いのは共和党の予備選でトランプは一度もディベートに参加しなかったけど、はい、うん、今トランプはバイデンにディベートしようと言ってるわけですよね、う
ん、なるほど。
これはだから予備選では不利だけど
ヘイリーには勝てないけどバイデンには勝てる
ってこと。バイデンには勝てると、そういう思惑でやってますよね。だからどっちが滑舌がうまいか、それの勝負になっちゃってるんで、正直ディベートもあんまり面白くないですね。
ケントさん、やっぱりトランプさんはバイデン大統領にはテレビディベートでは圧勝すると思いますよね。
圧勝すると思うけれども、うん、バイデンはちゃんと答えることができないと思うから、うん、ディベートをやらないんじゃないですか。
逃げる可能性もある。
逃げると思います。
はあ、公務が忙しいから、ね、
前回の時も地下室で寝てました。
そんなことだったんですか。
うん。
ここからはいわゆるもしトラ、もしトランプ前大統領がまた大統領になったらというのを想定して日本はどれだけ備えられているかというのを伺っていきます、うん、まずクラフトさん、もしトラに備えて日本の政治というのはどのくらい動いているのか。
う
ん、
僕はもうかなり水面下で準備というか、うん、意識して動いていると思います、はい、その代表的な例が、うん、はい、外務省の人事ですね。
山田大
使、去年の9月に、うん、外務大臣が交代したところばかり注目されたんですけど、はい、もう一つ、うん、駐米大使の交代があって、うんうん、これが非常に重要なポイントで、はい、本来事務次官がその外務、
うん、行きますよね、
うん、でそれを今回は審議官が、うん、そのいきなり駐米大使に役、うんうん、で、うん、この山田大使はもともと総理のウクライナ訪問を、うん、手掛けたり、はい、いろんな中心人物になって、うん、まあ、ある意味外務省のエースと言っても、おかしくないと、うん、そういう人をアメリカに送り込んで、うん、今から情報収集、うん、そしてネットワーキングを、うん、やって、うん、トランプ政権に備えていくということ、うんうん、それから麻生さんが1月9日にで、これも水面下では、うん、トランプには会わなかったけども、うん、そのトランプの義理の息子のクシュナに、はい、接触したとか、はい、あと、まあ、その自民党 の、 うん、幹部もいろいろすでにトランプに対するヒアリングレク、うんうん、こういった議論もやってますので、うん、相当意識していることは間違いない、う
ん、それはでもそのクラフトさんご覧になってね、まだ大統領選挙本選挙になって、まあ、今日の直近のやつでも2ポイント差45対47みたいな感じでもうデッドヒートですよ、うん、この段階で例えばこの山田さんがその審議官で森次官を飛ばしてこの審議官が駐米大使になった、これがトランプシフトだというふうに見えるわけですよね。
分かる人は分かるけど、はい、一般的には言われてないし、はい、必ずそうじゃないと言われるんで、うん、別にそれはで今から、うん、そのなるならないじゃなくて、うん、なったらどうするんだっていう準備をしとかなきゃ、はい、これはもう政権の責任を、うん、なんていうんですかね、捨ててますから。
なるほど。
これはもう当然のことをやって
ます、ね、やって当たり前、うん、で例えばじゃあ麻生さんがその、まあ仮に今言われてみたいにクシュナー、まあ、トランプさんの娘婿と接触したとしましょう、うん、でもろもろその他の人たちも日本の政治家も、まあ、トランプ氏に対するその情報収集を集めているないしは、うん、彼がもしもトランプ大統領になった時のための人脈作りにすでにも入っているということはね、うん、 その動けば当然その駐日アメリカ大使エマニュエルさんとか、うん、ホワイトハウスに対しては当然情報伝わりますよね。
伝わりますけど、これ岸田政権が表立って動いてるわけではないので、はい、うん、そこはアメリカ側も文句、当然アメリカ民主党のエマニュエル大使からしてみれば、うん、はい、面白くはない、
面白くないです。
だけど本人もそんなの当たり前の話で、うん、アメリカだって、うん、どこかの重要の国の選挙があったら、うんうん、例えば日本、うん、これ日本今頃エマニュエル大使がホワイトハウスに、はい、ブリーフィングしてるのは、はい、岸田政権がいつ倒れるのかとか、うん、こういったその次は誰なのかと、ね、当然のことですよね、うん、別にアメリカが怒る理由
で、クシナと会うのはですね、はい、中近東についてのすごくいい情報を得ることができますから、ね、
はいはいはい、
うん、それバイデン政権からは出ません、
出ない
出ない、うん、出ない。
でじゃあ、そうそう、クラフトさんね、その日本のその政界の動き、まあ、トランプシフトというか、トランプバイデン、トランプの両方にこう復興するような姿勢っていうのは当たり前だとしても、じゃあこれでバイデンさんが勝っちゃった場合、うん、バイデン大統領にしてみたら、日本は両方に二股かけてたよねと、これは一体どういうことなんだっていう、
それをやるのはトランプですね。
あ、なるほど。
普通の政治家だったらそんなこと当たり前で、当たり前、そんなことで
言わない言わない、
へそ曲げるようなことはしない
で、そんな意味で言うと、じゃあそのクラフトさん、別にその日本側のその動き、表の動き、裏の動きっていうのは、あまりその日米、バイデン大統領が勝った場合の日米関係への悪影響は心配するには及ばない。
例えば、はい、岸田総理がいきなりトランプに会って、うん、
それはまずい、
それはまずいです、
まずいです。
だけど、そういう水面下で、はい、それ本人以外で、政権以外でやること
に対しては、それは選挙妨害になりますので、
なるほどね、
選挙終わって当選して、うんうんうん、それから行けば、うん、それもでもまずいですけど、
ね、あ、でも安倍さんはそれをやりましたよね、トランプタワーに行ったわけだから、当選した
年、あれはでも大統領選が終わってから、
終わった後12月ですよ、ね、
そうです、
当選してからですよ、ああいう形だったらまだいいわけですよね、
そういうことです、
まあ、
それ、う
ん、まだいいんです。
だってあれ、あそこでオバマが怒っても関係ないじゃないですか、
関係ない、もうどうにもならない話が決まった後ですからね、うんうん、岸田さんはじゃあその意味においては気を使いながら、まあ、でも麻生さんが岸田さんの意を受けて動いてるかどうかないでしょう、
麻生さんがああいう立場で、はい、僕が聞いてる話だと、うんうん、はい、クシナ陣営からアプローチがあったと、うん、まあ、共和党側からアプローチがあったと、はい、でこれはなぜかというと、うん、岸田さんより麻生さんは保守に見られてるわけですよね。
なるほど。
だから麻生さんの方が、まあ、あと安倍政権でいろいろ麻生さんとも、はい、副総理でいろいろ関係があるので、はいはいはい、そういうアプローチしやすいというところも一つあります。
安倍さんが言ったのも、はい、トランプ陣営から、うん、来てくださいって言われたからです、
ね、なるほど、なるほど。
トランプはね、中国と日本の区別ができなかったからね、うんうんうん、まずはそれを教えないといけないんで、うんうん、実際安倍さんが会った時に時間の 80% はその中国の脅威についての安倍さんのレクチャーなんですよ、うんうんうん、それでトランプさんは安倍さんを信用することになるようになりました、うんうん、どっちにしろね、うん、日米同盟があるんですよ、はい、どっちが勝ってもね、うん、ですからそれをうまくスムーズに活かせるために山田さんが言ってるんだって言っていいんじゃないですか、
う
ん、
なるほどね。もう一つ、その麻生さんの話っていうのは、要するに麻生さん、安倍、トランプ、麻生、ペンスの関係でね、バイスバイスでやってたわけじゃないですか、通商問題とかも。その意味で言うと、トランプ大統領の麻生さんに対する評価っていうのは、自分が大統領だった時にペンスしっかりやってくれたっていう、こういうポジティブな評価が残ってると思いますか。
トランプ氏の麻生さんへの、まあ、覚えてればの話ですけど、はい、決してネガティブではないです、うん、問題だったのは、はいはい、当初安倍総理は、うん、日米貿易協議を麻生ペンスレベルでやろうとしたんだけども、はいはい、この、まあ、ちょっとある事件があって、うん、ペンス氏が麻生さんに対してちょっと不快な思いしたんで、うん、ここではうまくやれないって判断したんで、うん、ライトハイザー茂木に落としてやったっていう、はいはい、こういう経緯があります、うん、だけどトランプから見ると、うん、むしろ麻生さん の、うん、思想姿勢、うん、性格は決して、うん、彼とはケミストリー合うと思いますけど、
ね、ケミストリー合う、うん、ピートさんからご覧になってどうですか。そう、日本側 の、 そのちょっとざわっとする動きっていうのはどう見えますか。ざわっとする動きって非常に抽象的な言い方なんだけど、
は
い、
当然だと思います。準備しないといけませんので、トランプになったらどうするか、あとはまあ日本の指導者が、はい、誰になるか、はい、仮にトランプさんが、 当選してですね、来年の1月に就任しますけれども、はい、その時点で日本の総理は誰なのか、岸田さんなのか別の人なのか、まあ、極端な場合は野党のが政権を取るかもしれない、ね、取るかもしれませんが、まあ、誰が総理なのかというのも、まあ、私も注目しているところですが、
ピーターさん、もう一度伺いたいのは、例えばその流れで言ったときに安倍さんとトランプ大統領の関係っていうのは、まあ、非常に良かった、まあ、外交をデビューしたのが安倍さんの方が4年ぐらい長かった早かったから、まあ、G7 ってのはこういうもんだよとか国際会議ってのはこうだよみたいな話も含めて中国との付き合い方なんていうものを安倍さんが、まあ、国務省のジャパンデスクとかっていうふうに言ったりした人もウォールストリートジャーナルじゃない、そういう人書いた人なんかもいるぐらいで、安倍さんは本当にトランプ大統領に対してアジアの情勢を細かくレクチャーする関係にあったという前提であるとすればですよ、じゃあ岸田さんがねそのまま引き継いだときに岸田トランプの関係っていうのはどうなると思いますか。もうだってトランプ大統領は自分が一気にもう4年やってるわけだから、そう就任当初に安倍さんに対して求めたようなアドバイザーみたいな仕事はもう誰にも求めないですよね。
僕は一つ意見を言ってもいいですか、はいはい、僕は岸田さんは安倍さんほど行動力がないと思います、はい、うん、動かないんです。
ああ、
だって安保法制をやる前に、はい、安倍さんは中国と北朝鮮と韓国を除いて、うん、隣国を全部回って、はい、根回しをしてしまって、うん、皆さんがそれを支持すると言って、うん、そういう準備をしたわけだ、はい、うんうんうん、そういうのを岸田さんはやるの、うんうん、いかないと思うよ。
なるほど。じゃあその行動力のなさっていうのはトランプ大統領から見るとあの人は何をやってるんだということになりかねないって、そういうことですか、
うん、っていうか、まあ、インパクトがないだけで、
は
あ、うん、悪批評にはならないと思うけど、
よくも悪くもなんか存在感がない。
一つはちょっと僕は、はい、岸田さんにとって不利なのは、はい、今バイデン岸田関係が非常にいいですよね、うん、で傍から見らトランプから見たら、うん、なんだバイデンと仲いいのかっていう、うん、そういう捉え方、政策とか彼はそういうことを求めるんじゃなくて、ケミストリーが合うか、俺の仲間になれるのかなれないのか、こいつは俺とロイヤリティ持つのかどうか、バイデンなんかと付き合ってる、そういう見方で入るんで、
お互いはそれが言いたいですよね。
だからもしかしたら
実際はどうですか。
だからもしかしてあったら実際はケミストリーが合うかもしれないんだけど、はい、入り口でトランプが最初に安倍総理やったら何の偏見なくあったわけですね、はいはい、それで気があったと、はい、だけど、うんうん、少なくとも岸田総理に対しては一定程度の偏見を持って、うん、見るんで、うん、それを克服する必要があるということを言ってるんです、
ね、それはトランプさん ね、日本の総理をいろいろ見てこられたお立場であえて伺うと、安倍さんはオバマ大統領ともちゃんと普通に付き合いましたよ。
だけど
堅苦しい雰囲気はあったという話は伝わってる、うん、けれども、うん、それなりに相手 そのビジネスライクな人だなと、ね、なんか今日なんかこうゴルフがどうこうとか何とかどうこうなんて話になって、いきなりじゃあこの関税どうしてくれるんだって話からドンと入るみたいなところでちゃんとそういう付き合いをした後にトランプ大統領とはまたそんな話は最後の最後の出口のところでちょっと触れるみたいな感じで、それ以外の話、ゴルフの話は何だの話は18、27ホールゴルフもあってみたいな、そういう付き合い方もできる人、そういう人じゃないとアメリカの大統領の政権交代の時にね、日本の総理大臣は務まらない。
実態としてはオバマの一期は非常に関係悪かったですよ、はい、うん、ギクシャクして
悪かったですよ。
で2期目にやっとオバマが日本の主張を築いて、これ中国が問題だってのが分かったんで、あれですけども、安倍総理のすごいところは、うん、ちゃんと相手を見て、うん、このオバマだったらこういう形で接していかなきゃいけない、うんうんうん、トランプにはこういう接し方なんだっていうのを早い段階から研究して、うん、そういう切り替えてやるっていうのは、はい、これは、まあ、ある意味日本が長年抱えてきたアメリカ対策というか、うんうんうん、関係同盟国としてやらなきゃいけないということを巧みにやった、うん、問題は次の総理あるいは岸田総理がそれをうまくやれるかどうかっていうのが手腕が問われているところです。
それではアメリカ大統領選今後の注目点と題してご提言をいただきます。ではケントさんお願いします。
僕が注目しているのはメディアの取り扱い方ですね、うん、というのはトランプが2016年に当選したのはメディアが彼を取り上げたんですよ。彼は悪口を言いながらどこのニュースでも彼のことをトップで話しているわけで、ヒラリー・クリントンの話はその後から出てくるわけで、これも全部で政治資金もいりません。これただの宣伝で、 これをうまく使えるかどうか、どうなるか分かりません、うん、は
い、クラフトさんお願いします。
先ほども言ったように今回の大統領選ほど副大統領の存在が、大きい、選挙戦もないのではないかと。でもうバイデンはカマラ・ハリスで決まってるんで、唯一この副大統領を自分の味方にできるのはトランプで、実はバイデンとトランプのアキレス腱、弱点ですよね、これを見ていただくと、分かると思うんですけども、要するに副大統領というのは大統領の、補足、取れない票で、トランプは女性票とマイノリティ票が非常に弱いわけですよね、ですからここを特に中道派の、票を取れる人副大統領を入れるといいと、
はい、ランダーさんお願いします。
私は民主党大会を注目しているところですが、今のところは世論調査接戦なのでですね、バイデン大統領はそのまま立候補を続けると思いますけれども、世論調査がの結果がまた落ちてしまった場合はですね、党内の圧力が高まって場合には、ないと思いますけれど全くないとは言えないのが、バイデン大統領やっぱり高齢でですね、そろそろ撤退した方がいいんじゃないかという場合もないわけではない。その時には民主党大会で民主党の候補者を選ぶことになります。
誰
なのかそれは分かりません。
ミシェル・オバマは絶対やらないと言ってますからね。
そうですね、ミシェル・オバマさんではないと思いますが、ハリス副大統領以外の候補もあり得ると思います。
ですよね、ハリスさんだったらトランプ大統領に勝てるかと、こういう話になりますよね。
勝てるわけないですよ。
そうなので
トランプ支持者のケントさんは言うんだけど、
あくまでバイデン大統領の決断なんですけど、バイデン大統領がやっぱり撤退というなった場合、今は全くその兆しはないけれども、
民主党大会までのそのトランプバイデンの支持率調査が勝負を分けるということですね。
はい、皆さんどうもありがとうございました。